今月の稲谷の自然探訪はですね、飯田市美術博物館の村松武史さんより遠山川の埋没林を通しての災害についてのお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、過去の災害をですね、ちょっと一つ例に挙げてですね、遠山川で起こった災害なんですけども、それを通してですね、災害のことを身近なこうですかね、よく知って災害に備えるっていう、そんな話をしてみたいなと思います。洪水の方もですね、本当にこう毎年のようにね、こうやって去年一昨年かな、岡山西日本とそれから四国でね、なんか災害がありましたね。広島何回もそういう土石流災害が起こってますけども、九州でもですね2回ほどなんか豪雨災害となりました。こうやって見るとですね、やっぱ本当に身近なところでいつどこでね大雨による災害が起こってもおかしくない、そういう状況になっているわけですよね。
そうですよね。この洪水も非常に今度範囲が広くなっておりますよね。西日本の洪水昨年ですけど、本当岡山広島愛媛大きな県にわたっての災害がありますよね。
そうですね、なんかこう、気象が激しくなっているって言いますかね、本当こうスコールみたいなこう雨がわーっと降ってですね、でもう一斉にこういろんなところで災害が起こるっていうね、そんな時にですね、やっぱりこの地域どうなのかっていうことを考える必要があると思うんですね。一つはサブロク災害っていうのがかつてありましたね。これは梅雨前線の集中豪雨で稲谷の特に南部斜面が崩れたり、それがこう里の方まで土石流となって流れてきてね、思ってもみないところまで土砂が押し出した。さらにですね、過去を遡るとですね、中央構造線沿いでも大きなね山崩れが起こったり地変が起こってるんですね。サブロクさんの時も大鹿村で大西山が崩れたっていうことありました。あれは深層崩壊ってやつですよね。最近ちょうどですね、9月の上旬でしょうかね、長野県の文化財保護審議委員会が遠山川の埋没林と埋没樹をですね天然記念物に指定するっていうようなね、そういう答申があったんですね。でこの遠山川の埋没林っていうのをちょっと考えてみたいと思うんですけど、これも実はですね大きな地震で山が崩れて、それでこう遠山がせき止められてできた埋没林なんですね。その埋没林の木をいろいろ調べてみると、だから714年に遠山湾の埋没林はできたってことが分かったんですよ。でこれがですね、実は古代の歴史書に記録されているどうも遠江地震っていうものの記録とどうも合いそうなんですね。中央の歴史書ですけども、それには715年って書いてあるんです。1年違いなんですけど、遠江で地震が起こって荒玉川、現在の天竜川なんですけど、がせき止められて数十日後にそれが決壊して遠州に大きな洪水被害が起こったって、そういう記録があるんですよ。で、その地震がどこで起こったかっていうのは、地震をやってる人たち、天竜川の中流域で起こったんじゃないかっていうふうに言われてるんですけどね、大きな山崩れが起こって遠山がせき止められた。でその結果、遠山川が大きな天然ダムになってね、で川の周囲に茂ってたね巨木なんかがこう水の中にこう沈んじゃって、でそれがしばらく経つとこう上流から流れてくる土砂で埋まっちゃうと、で埋没してしまう。でそれが1000年経って徐々に浸食されてって、そして最近になって1300年経ってこう現れている、それが今遠山の仮称に立ってるんですね。でそれは実はですね、現在でもその崩れた土砂が残ってるんですね。それは遠山川の支流である池口川があるんですけど、その下流の左岸側にですね日陰山っていう山があるんですけど、それがどうも大きく崩れたらしい。で崩れた土砂っていうのがこう 池口川下流の両岸にですねまだ残ってるんですね。でそれがさらに流れ下って富山川の合流点に土砂を押し出して、そこで大きな天然ダムを作って富山川に、まあ、あの埋没樹ができたんですけど、こう浸食されて、まあ、あの減ってはいるんですけど、その膨大な土砂がまだ残ってるんですよ。でこれがねすごく荒々しいんですね。で実際にあの、池口川をこう上がっていくと砂防ダムいくつもあるんですけど、あの池口集落が奥の方にあるんです。その手前あたりにはですねもう非常に荒々しい、もういつ崩れてもおかしくないようなね斜面がこう広がってですね、それ全部ねあの崩れ落ちた堆積物なんですよ、うん、もうそれ150メーターぐらいあるのかな厚みがね。そういったものがこう今でも残ってて、まあ、いつ崩れるかわからない、まあ、そういう状況に今なってんですね。だから一回大きな崩れが起こるとその後、まあ、1000年以上にわたってね荒れた、まあ、河川になるっていうことなんですね。
歴史は本当繰り返すってことも昔から言われておりますけど、その範囲っていうのはスパンって言ったらいいでしょうかね、そういうものが1000年も前のことが現在でも起きる可能性があるってことですよね。
そうですね、あのやっぱりこう小さな崩壊ですとね、その影響っていうのはもう数十年とか数年でね終わってしまうってこともあると思いますね。三六歳で崩れた大西山、今でもあの、堆積した土砂っていうのはね越渋川の左岸側にありますね。あれも自然のままですとやっぱり徐々に浸食されていくね、そういう、まあ、土砂になってるわけですね。だから、まあ、災害の規模に応じてですねやっぱりその後の影響っていうのがやっぱりあの決まってくるんだと思いますけど、池口川の、日陰山の崩壊の場合非常に大きな崩壊だったもんですからね、現在でも土砂の流出、1300年経っても現在土砂の流出が激しいということなんですね。こんなふうにですね、あの遠山のその日陰山の崩壊によって起こったそのできた埋没林ですけども、まあ、あの現在でもそういう影響がある、そんなふうにねやっぱ過去の災害をやっぱり知ってですね、で現在どういう、 こう危険があるのかっていうのを知るっていうのは非常に大事だと思いますね。で、まあ、あの中央高線のこう東側のそういうあの明石山脈側っていうのはそういう、まあ、深層崩壊が起こりやすい場所なんです。すると一方ですね、あの稲谷側っていうか天竜川流域沿いはですね花崗岩がこう広く分布してるんですね。まあ、花崗岩っていう岩の性質がありましてね、これはあの地表に出ると非常に風化しやすいんですよ。で表面からこうずっと風化していってあのマサって呼ばれるね、あの本当白い砂みたいになっちゃうんですね。でこれがねあの表面を覆ってるもんですから大雨のたびにそれが浸食されて小さな崩れがね あちこちで起こるんですね。でそれが沢に集まって土石流となって流れてくる、まあ、そういうねこれはあの花崗岩の山ならば、まあ、どこの地域でもそうですけど大雨が降ると本当土石流の災害に気をつけなくちゃいけないってこと。
そうですね、これ平成26年からの広島で起きたアパートが潰されたってことを見ましたけど、あれが本当にここの三六歳の時のような状況でしたよね、砂のマサドっていうああいうものがね。
そうですね、あの地質的には同じですのでやっぱりあの大雨が降ればあのとにかく表面が崩れるっていうことを想定してね、やっぱり早めにこう川沿いに住んでる人は対処しなくちゃいけないっていうことですよね、やっぱりね。
まだまだお話お伺いしたことあるわけですけど、やはり歴史が繰り返す前どうであったのか、いつものさこの地域に災害があったのか水害があったのか、そういうことを知っておくだけでも今後の生きていくところに時に随分と違うのではないかと、そんなことを思いましたけど、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。